8. 市民向け、その他生活経済面の支援について。1. 生活福祉資金貸付制度、緊急小口資金、総合支援資金。各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に向けた緊急小口資金等の特例貸付を行っています。制度概要。緊急小口資金、主に休業された方向け。貸付上限額、1世帯あたり10万円以内。特に必要と認められる場合は、1世帯あたり20万円以内。特に必要と認められる場合の例。1. 世帯員の中に、新型コロナウイルス感染症の罹患患者がいるとき。2. 世帯員に要介護者がいるとき。3. 世帯員が4人以上いるとき。4. 世帯員に次の1または2のこの世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。1. 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休校した小学校等に通う子。2. 風邪症状など、新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子。5. 世帯員の中に、個人事業主等がいること等のため、収入減少により、生活に要する費用が不足するとき。6. 以上の1から5までに掲げるもののほか、特に、資金の貸付需要があると認められるとき、据え置き期間、1年以内、ただし、令和4年12月末日以前に、償還開始の貸付は、令和4年12月末まで延長。また、令和4年4月以降の新規貸付は、令和5年12月末まで延長。償還期限2年以内。利子等、無利子。連帯保証人不要。総合支援資金、生活支援費、主に失業された方等向け。貸付上限額、2人以上世帯、月20万円以内。単身世帯、月15万円以内。貸付期間、原則3ヶ月以内。据え置き期間、初回貸付、1年以内。ただし、令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付は、令和4年12月末まで延長。また、令和4年4月以降の貸付は、令和5年12月末まで延長。延長貸付、2年以内。ただし、令和5年12月末日以前に償還開始となる貸付は、令和5年12月末まで延長。再貸付、3年以内。ただし、令和6年12月末日以前に償還開始となる貸付は、令和6年12月末まで延長。償還期限、10年以内。利子等、無利子、連帯保証人、不要。活用できる方。緊急小口資金。新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。総合支援資金、生活支援費。新型コロナウイルスの影響を受け、失業等や収入の減少により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。備考。申し込み先、宇治市社会福祉協議会。借り入れ申し込み期限、令和4年9月30日。まずはお電話でお問い合わせください。問い合わせ先、宇治市社会福祉協議会。電話0774-22-5650。ファクス 0774-22-5650。 5654。丸二、暮らしの資金貸付制度。失業や病気、事故、新型コロナウイルスの影響等で生活にお困りの世帯に生活資金を貸し付けます。制度概要。貸付限度額、一世帯あたり10万円以内、すでにこの資金の貸付を受けている場合は、未返済の額を除いた金額。償還方法、一括または分割償還。据え置き期間、貸付日が属する月から4ヶ月。償還期間、据え置き期間経過後20ヶ月以内。利子等、無利子、無担保。活用できる方、次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。丸1、令和4年7月1日、以下基準日という、現在、宇治市に住民登録があり、6ヶ月以上在住している。丸2、基準日現在で、生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない。または受給決定を受けていない。丸3、基準日の属する月の前月における世帯全員の収入が生活保護法に定める生活保護・生活扶助基準の 1.8 倍以内である。丸4、下記のボーナス等が10万円を超えない。特別定額給付金は除く。丸5、すでにこの資金の貸付を受けている世帯は、貸付額の半額以上を返済している。備考。申し込み先、宇治市社会福祉協議会。地区の民生児童委員に相談の上、申し込み書に家族全員が記載されている住民票、7月1日以降に発行、属柄世帯主あり、と、世帯主の振込先口座、ゆうちょ銀行に限る、を確認できる書類、通帳の表面と1枚めくった見開き部分の写しを添えて、申請してください。申し込み期限、令和4年7月1日から、7月15日必着。まずはお電話でお問い合わせください。問い合わせ先、宇治市社会福祉協議会、電話 0774-225650、 ファックス 0774-225654。 丸三、生活困窮者自立相談。日々の生活のこと、仕事のことなど、専門の相談員がお話を聞かせていただきながら、解決に向けた提案や解決までのお手伝いをします。制度概要。生活困窮者、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方に対し、自立相談支援を行い、自立の促進を図ります。活用できる方、宇治市にお住まいで、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れのある方。問い合わせ先、地域福祉課、生活困窮者自立支援担当。電話 0774-208784。 丸4、住居確保給付金の支給。一定の条件を満たす場合、生活保護法に準拠した上限額を宇治市から賃貸住宅の貸主に支給します。制度概要。住居確保給付金の支給。活用できる方、宇治市にお住まいで、離職・廃業後2年以内、または事故の席や都合によらない理由で収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方、一定以上の収入がある場合は、収入に応じて一部支給となります。備考。支給期間は最長9ヶ月です。 住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、3ヶ月間の再支給が可能となる場合があります。申請期間、令和4年12月末まで。問い合わせ先、地域福祉課、生活困窮者自立支援担当、電話 0774-208784。 ⑤ 生活保護。困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。制度概要。国が示す生活保護基準により、生活に困窮されている世帯の程度に応じて、食べるもの、着るもの、水道光熱費など、日常の暮らしの費用、家賃、地代などの住宅の費用、怪我や病気の治療、義務教育に必要な費用など、最低生活を送るための支援を行います。活用できる方、宇治市にお住まいの方が基本ですが、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、生活支援課、電話 0774-208760、 0774-208770。⑥ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して自立支援金を支給します。制度概要。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付が利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には、円滑な生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。月額の支給額、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円、支給期間3ヶ月間、支給が終了した方に対して、3ヶ月間の再支給が可能となる場合があります。申請期間、令和4年12月末まで。活用できる方、支給対象世帯、総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、3月までに借り終わる世帯、総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯、総合支援資金の再貸付の相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯、令和4年1月以降は総合支援資金の初回貸付の申し込みをして借り終わった世帯、6月までに借り終わる世帯、先に述べた世帯に該当した上で、次の3つのすべてを満たしている場合、その1、収入が次の ① プラス ② の合計額を超えないこと、① 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1、② 生活保護の住宅扶助基準額、その2、資産が先の ① の6倍以下、ただし100万円以下。その3、今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと。公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。備考。対象世帯には、申請書類を郵送します。問い合わせ先、地域福祉課、自立支援金担当、電話 0774-208760、 8769。丸七、出産を控えた妊婦への新型コロナウイルス PCR 検査費用助成。京都府では新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、安心して出産を迎えることができるよう、検査を希望する妊婦への新型コロナウイルス PCR 検査費用を助成しています。制度概要。令和4年度受験分。対象者、京都府、京都市除くに居住する、おおむね38州の妊婦。京都市在住の方は、本事業に相当する事業を京都市が実施していますので、そちらをご利用ください。対象期間、令和4年4月1日以降に実施した検査。助成内容、出産前に新型コロナウイルスの感染の有無を確認するために実施した PCR 検査にかかる費用、上限2万円。申し込みから検査の流れ。1、かかりつけの産婦人科医師、または助産所助産師に受験希望を伝える。2、かかりつけの産婦人科医師、または助産師と受験時期等を調整し予約。3、申請書、本人の住所が確認できるもの、運転免許証の写し、住所の記載のある健康保険証の写し等を医療機関へ提出。4、予約した日時に来院し受験。PCR 検査は事前予約制で実施しています。予約日時に都合が悪くなった場合は、必ず事前に申し込みされた医療機関へ連絡してください。すでに受験された方の申請方法。次の1から4の申請に必要な書類一式を京都府子ども青少年総合対策室母子保健係まで提出してください。1、交付申請書、産科医療機関、市町村母子保健担当窓口、京都府ホームページから入手可能。2、PCR 検査等の実施に要した費用にかかる領収書、原本。3、本人の住所が確認できるもの、運転免許証の写し、住所の記載のある健康保険証の写し等。4、金融機関振込先が確認できるもの、通帳の写し等。申請期限、令和5年。3月31日まで。活用できる方、京都府、京都市除くに居住するおおむね38州の妊婦。問い合わせ先、京都府健康福祉部子ども青少年総合対策室母子保健係。電話 075-414-4591。ファックス 075-414-4586。 8、市営住宅家賃の減免及び徴収猶予。新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための休業等により収入が減少した市営住宅入居者は、市営住宅家賃の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。制度概要。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が著しく低額になり、市営住宅の家賃を支払うことが困難になった方は、家賃の減免や徴収の猶予を受けることができる場合があります。活用できる方。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、自身または同居者の収入が著しく低額になった市営住宅入居者。備考。減免・徴収猶予を受けるためには、書類の提出が必要です。なお、別途、持続化給付金等の新型コロナウイルス感染症拡大対策に関する 給付金や補助金、支援金等を受け取っている個人事業者の方は、家賃の再計算を行う場合があります。詳しくは、住宅課にお問い合わせください。問い合わせ先、住宅課、電話 0774-208740。 ⑩ 各種証明書手数料の減免。融資や給付金等の支援制度申請の際に必要となる証明書の手数料を減免します。制度概要。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた方が、融資や給付金等の支援制度を申請する際に必要となる各種証明書の交付手数料を申し出により無料にします。活用できる方、新型コロナウイルス関連の支援制度を申請される方が対象になります。証明書申請書に交付目的提出先をご記入いただくか、請求時にお申し出ください。新型コロナウイルス関連の請求であるか、確認させていただきます。無料交付となる事例。1、コロナ対応の融資手続きにかかる税証明書及び印鑑証明書。2、緊急小口資金の貸付などに必要な住民票。手数料の還付。開始日までにすでに有料で証明書を交付されており、還付を請求される際は、お電話で担当課にお問い合わせください。申し出に基づき、発行履歴を確認後、必要書類を送付いたします。ご記入ご返送後、還付手続き、口座振込を行います。還付は、令和2年5月1日以降の発行分に限ります。備考。開始日、令和2年5月18日月曜。適用期間、令和2年5月1日金曜から当面の間。種別。1、住民票の写し、序票の写しを含む、市民化。2、広域交付住民票の写し、市民化。3、住民票記載事項証明書、市民化。4、印鑑登録証明書、市民化。5、市府民税所得証明書、課税、非課税、証明書、市民税課。6、固定資産評価証明書、課税証明書、資産税課。7、納税証明書、納税課。問い合わせ先、市民税課、電話 0774-208718。資産税課、電話 0774-208719。 納税課、電話 0774-208720。 市民課、電話 0774-208722。 ⑩ 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金。低所得の子育て世帯の支援のため、給付金の支給を実施します。制度概要。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化していることを踏まえ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金が実施されることになりました。支給対象となる方、一人親世帯の方、次のいずれかに該当する方。1、令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方。2、公的年金等、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されない方。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と 同じ水準になっている方、ただし、丸一に該当する方は、6月17日に支給済み。一人親世帯以外の方、次のすべてに該当する方、一人親世帯分の給付金を受け取った人を除く。丸一、令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童、障害児の場合は20歳未満を養育する父母等、令和5年2月末までに生まれた新生児も対象。丸に、令和4年度住民税均等割が非課税の方、または令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方。なお、令和4年4月分の児童手当受給者で住民税非課税の方は、6月30日に支給済み。支給額、児童1人当たり一律5万円。申請について、給付金を受け取っておらず、支給要件に該当すると思われる方は、申請してください。申請期限は、一人親世帯の方は、令和5年2月28日火曜。一人親世帯以外の方は、令和5年3月15日水曜です。活用できる方、上記の通り。備考、ホームページでもご案内しています。問い合わせ先、子ども福祉課、電話、0774-208733、ファクス、0774-210408。丸11、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。制度概要。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。活用できる方。丸1、令和3年度住民税均等割が非課税の世帯。基準日令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税の世帯。丸2、令和4年度住民税均等割が非課税の世帯。基準日、令和3年12月10日において、日本に住民登録があること。基準日、令和4年6月1日において、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税の世帯。ただし、丸1、丸3の対象世帯や、丸1を受給した世帯と同一の世帯、もしくは、その世帯の世帯主であったものを含む世帯は除く。丸3、家計急変世帯。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。丸1、もしくは丸2に該当する世帯を除く。いずれも、住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。例、住民税課税の親に扶養されている住民税非課税の学生単身世帯、住民税課税の子に扶養されている住民税非課税の親世帯など。備考、申請方法。丸1、令和3年度住民税均等割が非課税の世帯。令和3年12月10日時点で住民基本台帳に記録されている市町村が申請先となります。宇治市では給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、令和4年1月下旬から3月に確認書を送付しましたので、必要事項を記入の上返送してください。振込口座の登録・変更・ 代理人口座への振込等の場合は、本人確認書類や通帳等の写しの添付が必要です。丸2、令和4年度、住民税均等割が非課税の世帯。令和4年6月1日時点で、住民基本台帳に記録されている市町村が申請先となります。宇治市では、給付対象と見込まれる世帯の世帯主に対し、順次確認書を送付していますので、必要事項を記入の上、返送してください。振込口座の登録・変更、代理人口座への振込等の場合は、本人確認書類や通帳等の写しの添付が必要です。丸3、家計急変世帯、申請時点の住所地市町村が申請先となります。宇治市に申請する場合は、申請書を市ホームページから印刷するか、市コールセンターへ郵送請求し、必要書類を添えて提出してください。記入方法や必要書類は、市ホームページ、または申請書を郵送請求した場合は、同封の説明書を確認してください。支給額、1世帯あたり10万円。申請先、郵便番号 611-8790。宇治美和33番地。宇治市役所地域福祉課。臨時特別給付金担当。申請期限、令和4年9月30日金曜。消印有効。ただし、令和4年度分非課税分の給付金については、令和4年10月30日月曜、消印有効。市から送付する確認書や申請書には、切手不要の返信用封筒を同封します。市役所でも申請を受け付けます。7月13日月曜まで、市役所101会議室。7月14日火曜から市役所2階特設窓口。問い合わせ先、市臨時特別給付金専用コールセンター 0120-238-778。 2月1日から開設、平日9時から17時。地域福祉課、電話 0774-208730。